はい、お疲れ様でーす。今回はですね、嫌いな人の数イコール運気が減る数っていう話をしていきたいと思います。まあよくですね、なんかこう話を聞いてると誰のって話になっちゃうかもしれないですけど、運がいい人っていいよねとかね、俺もっと運があったらいいのになとか、トレードとかでちょっと負けが続いたり損切りが増えたりすると、いや、運がないんですよね、みたいな、そうやって捉える方とかもたまにいるんですけど、これね、めちゃくちゃ簡単に運を上げる方法っていうのがあるので、まず一つ簡単に話をしていこうと思うんですけど、そもそもね、なんで運が下がる上がるとかって思うのかっていうと、これ単純にポジティブに捉えてるのかネガティブに捉えてるのかだけの違いだとは僕は思っちゃうんですけども、で、まず一つ言うと、これ質問なんですけど、嫌いな人いますかと。そう。むっちゃいますとかね。ぶっ飛ばしたやつがいますとか、いろいろいると思います。僕だってね、詐欺にあったりとか、騙されたりとか、裏切られたりとか、コンサル生が急に飛んだりとか、いろんなことされましたよ。そう。じゃあ、その社長、嫌いになったんですかって言われるとですね、実は僕は嫌いな人いないんですよ。そう。なんか、かっこつけんなよって話かもしれないんですけど、嫌いな人がいるかいないかで言ったら、どっちかというと、嫌いなんじゃなくて無関心なんですよね。そう。ってなってきたときに、自分にとって大切な人とか、自分のことを好きでいてくれる人を大切にしますけど、それ以外の人は正直無関心なんですよ。ってなってきたときに、よくあるのが、嫌いな人がいるってなったときに、この人はこうなんだ、この人はこうなんだ、とか、前の会社はこうなんだって愚痴を言っちゃう方ってすごい多いんですけど、これって実はですね、例えばなんですけど、会社の採用とかでやってしまうと、まあよくね、採用とかの会社、なんかこう、採用面談とかで、嫌いな人いますか？嫌なことありましたか？とか言われた時に、それをああだこうだペチャクチャ言うのはいいんですけども、それを誰かのせいにしてたりとかすると、もう不採用になりやすくなるんですよ。なんでかっていうと、多責精神の人間っていうのは、そもそも人間関係で関わりたくないって思われてしまうんですね。それだけじゃなくて、自分が悪かったんです。ああいう人と関わっちゃった僕が悪かったんですとかって、自分に捉えれる人は、あ、この人は成長できるような人だな。あ、じゃあ一緒に関わりたいなと思われやすいんですけど、それ以外の人、多席の人っていうのは関わりから避けられやすいんですよ。そう。特に、お金持ちから避けられます。うん。そうなってきた時に、結局、運がいい人って、なんかいろんなチャンスが巡り巡っていろいろあると思うんですけど、チャンスがあるんじゃなくて、まあ単純に言ったら、この人いいよなとかって思われる人間力が高かったりするから、気づいたら環境を提供されてたり、気づいたらなんか人脈を紹介されてたり、気づいたら知識を提供されてたりっていうのがあるんですよ。そう。って考えた時に嫌いな人が大量にいますっていう人って、大体こじらせてたりとか問題がすごいあったりするんで、そういう人を好きになる人なんていないんですよね。もったいないじゃないですか。そう。だからこそ人との関わり方だったりとか、その、誰かが悪いどうこうとかっていうよりかは、すべてにおいて自分にね、物事をベクトル向けるような強さを持つとですね、急にチャンスはどんどん増えていって、運は上がっていくんですよ。そう。で、これ運がいい人って成功してるっていうのは、まあ事例としてあるんですけども、結構ね、成功者って僕、成功者ってどの定義かわかんないですけど、じゃあ月収500万以上の起業家ですかね。うん。結構僕は普段からずっと会うんですけども、彼らと話してると、運がいい人とかっていう話出ないんですよね。うん。じゃなくて、単純に彼らは、打席に立ってる数が大量にあるんですよ。みんな挑戦して1個や2個失敗すると、もうダメだって言って諦めちゃうんですけど、彼らはね、挑戦してる数がみんなの10倍、20倍は平気であるんですよ。そう。で、失敗してる数もみんなの10倍、20倍あるんですよ。で、例えば、みんなが10回しか挑戦してなくて、じゃあ、ごめんなさい。3回しか挑戦してなくて、全部失敗したってなった時に、同じように、じゃあその成功してる人も3回までは同じように全部失敗してましたってケースってあるんですよ。そう。けど、30回やったことによって、2つだけ当たりました、みたいな。そう。だから、打席に立ってる数が多いから、たまたまね、当たりくじを引いた数が多かっただけで、そう、やってることは実はみんなより打席を立った回数が多いだけなんですよね。そう、これをなんかみんなね、運がいいんだ、この人はチャンスがあったんだってよく言うんですけど、違うんですよ。打席に立ってる回数が多いし、で、みんな多くの場合は、そこでうまくいかなかった時に、こいつはああだか、あれはこうだったとかっていう風にね、結局人間関係と一緒で、なんか誰かにベクトルを向けちゃうんですけども、やっぱね、打席に立つ回数が多い人って、うまくいかなかったら、なんでうまくいかなかったんだろうって、まず一旦自分にボールを投げるんですね。そう。そうすることによって、自制するなんかこう考えが生まれるので、結果的に改善もできて成長もすると。で、また打席に立ったからその失敗を生かして成功すると。こういうロジックなんですよ。本田圭介とかがよくね、メンタルが強い人はどうこうとか言われるんですけど、メンタルが強いって表現好きじゃないって言うんですよ。で、じゃあだったらサッカーでミスした時とか失敗した時とかやらかしちゃった時どうやって立ち直すんですかみたいなインタビューの人が聞いたんですけど、そこで言ったのがですね、ラッキーとしか思わないですよ、みたいな。 ああ、こういう失敗するんだ、みたいな。じゃあ次こうしたらいいか、しか思わないですよ、みたいな。この捉え方って、全部自分にベクトル向いてますよね。そう。例えばここで、いやいやいや、なんか応援のあいつらがマジ邪魔してきたから、とか、いやいや、今日天気がマジ悪かったから、みたいな感じで、自分以外にベクトルを向けたら、多分ここで成長のチャンスって見つけられなかったんですよ。そう。こういうね、ヒントの捉え方が、やっぱ成功してる人って違うんですよ。ね、僕なんかもう散々失敗と成功を繰り返してきましたけど、もちろんね、成長するためにいろんなことやってたりとか、組織化やったりとか、なんか新たな人と関わったりとか、人間関係もね、いろんなことチャレンジしてますけども、やっぱり全てにおいて、なんか自責精神っていうのを持ってるだけで、あ、こういう風にしたらいいのかな、あ、でもこういうことやっちゃったのは自分の責任なのかなとか、こういう風に捉えてるからこそですね、なんか変なストレスもないし、結局は自分がなんかこう、アクションするだけで変化って起きていくので、なんかすごい人生って楽だなと思いますし、うん。この考え方一つ持っておくと、運気が上がるどころか、運いいよねっていう風にすごい言われるようになります。うん、なんか僕、運いいわけじゃないんですけどね。そうやって座席に立ってるから運がよく見えるだけでよとよく言うんですけど、そんなもの言われてもわかんないんでね、うん。この考え方一つ持っておくといいんじゃないかなと思います。以上です。